マタイによる福音書をご一緒に読み進めていますが、マタイによる福音書には5つのイエスによる説教が、記されています。5つあるんです。まあ、今までその中の2つを見てきましたが、今日はその中の3つ目の説教になります。それが天の御国の奥義についての教えになるわけです。さあ、天の御国という言葉を聞くときに、皆さんはどのようなイメージが頭の中に浮かび上がってくるでしょうか。天の御国、すなわち天の国、天国と結びつく方もいらっしゃるかと思います。そして天国といえば、なおさら皆様の中にはそのイメージがあるかと思うんです。ある方は天国というと雲の向こう側にあるような場所を思い描いたり、お花畑が広がっているようなイメージがあったり、もう何とも言えない神々しい場所であるというイメージを思い浮かべる方も多くいるかもしれません。天の御国という言葉からそれぞれが思い浮かべるイメージがあるかもしれませんが、イエスがこの天の御国の奥義を教えられたその時代、その聞いていた人たち、すなわちその時代のユダヤ人の人たちも、天の御国という言葉から思い描くイメージ、彼らが想像しているものがありました。そのことに関してはメッセージの中でもたびたび語っていますので、もう皆さん耳にしているかと思いますが、おさらいも兼ねてもう一度説明したいと思います。その当時のユダヤ人の人たちにとっての天の御国という言葉から思い描くイメージとは、私たちが描いているものとはだいぶ違っていました。それはもう少し現実的な問題であり、天の御国、彼らにとっての天の御国とは、彼らはその当時ローマにより支配され植民地とされていったわけですが、もう一度その植民地支配から解放され、イスラエルを神の民が、神を中心とした国家として独立すること、回復することを天の御国、または神の国の到来と考えていたわけなんです。ですから、イエスが天の御国は近づいた、悔い改めなさいとメッセージを持ってその伝道を始めましたが、彼らにとって天の、神の国が近づいた、天の御国が近づいたというメッセージは、まさにこのイエスという人物がこのユダヤ人たちを、イスラエルの民をもう一度独立運動へと促し導き、ローマの支配から私たちが打ち勝って神を中心とした神の国を樹立する、そのために神から使わされてきた革命家のような、すなわち彼らはメシアと呼んでいましたが、特別な存在であるのではないかと思ってイエスに関心を持っていたわけなんです。そしてそれは群衆だけではなく、実はイエスに従っていた弟子たちもまさにそのことを願っていただけに、イエスに真剣に従っていたというところもあったと思うわけなんです。それは神の民と言われながらもです、彼らは何世紀にもわたりその近隣に台頭してくる大国の影響を受け、支配され、もう本当に苦しい思いを、心臓を舐めさせられてきた経験をしてきたわけなんです。ユダヤ人たちにとっては、旧約聖書から聖書に予言されていた神の使わすメシア、まさに革命家、救世主、そのような人が神の国をもう一度樹立させるということは、彼らの悲願でもあり、ずっと祈って待ち望んでいたことだったんです。しかし問題はここで、神の御国の 奥義をイエスが教えられているように、奥義とはなんかなかなか理解できないような深みのある教えであるように、神の国が、天の御国が近づいたと言われるイエスと、そのイエスを使わされた神様が本当にもたらそうとした天の御国とは、多くの人々がイメージしていたものとは少し、いやだいぶ違っていたわけなんです。そこで奥義という言葉がここで用いられているのではないのかと思うわけなんです。ではじゃあイエス、そして神が考えておられた天の御国とはどういうものなのか、その奥義とは何なのか、そこでこの13章はその奥義について教えているわけです。天の御国は何々のようなものです。そのような7つの例えをもとにイエスが教えられています。今日は前半しか読んでいませんが、13章全体を読みますと様々な例えが用いられており、例えだけにその意味を理解することに少々難解に感じられる部分があるかもしれません。確かに教えは難しいかもしれません。少し複雑かもしれませんが、例え一つ一つを見ていくならば、ここにも出ているように種であったり、パン種であったり、畑に隠された宝、真珠、網などと、私たちがわからないような、得体も知らないようなものに例えられていたのではなくて、意外と生活に身近なもの、特にその当時のユダヤ人にとっては生活の中にあって本当に身近にあったものに天の御国が例えられているということなんです。ユダヤ人たちはイスラエルの政治的な独立、国家の復興が天の御国の到来と考え、私たちは天の御国というと天国、なんかかけ離れたところにあるような別世界のようなイメージをすることがありますが、イエスが教えられる天の御国とは、そのような私たちのイメージとはだいぶ違い、あなたの身近なところにあるものなのですよ。意外な形で天の御国は存在しているということを奥義という言葉で私たちに教えているわけなんです。そこで今日はこの中の一つの種まきの例えをまず見ていきたいと思います。もうこの例え話はとても有名なお話で、サンデースクールなどではもういつもいつも教えられて、子どもたちもよく知っている例え話です。もう皆さんもきっとこの例え話に関しては何回もお話を聞いているかと思いますので、今日はあまり詳しくこの中を、内容を見てはいきません。ただ先ほども言ったように、この例え話はその時代に多くの人たちが農業に携わっており、種の話をもって例えられたイエスの話は彼らにとってはとても身近な例え話であったということなんです。私たちは種を植えるときはきっと一つ一つ土に穴を開けてそこに種を埋めるかと思いますが、その当時はどうやら農夫が種を入れた袋を持って畑の隅々まで歩き種をまいていたようなんです。あるいはロバの背中に種の入った袋を乗せ、そこに穴か何かを開けてロバを歩かせて種を畑の隅々まで、撒いていた、そんな種の植え方をしていたようなんです。ですから種が一つ一つ土の中に落ちていくかといえばそうではなく、時には風に飛ばされたり、その勢い余って道に落ちたり岩地に落ちたり藪の中に落ちたりした種もあったということなんです。それをイエスは例えておられるわけで、まあ皆さんも今読んだ中にこの種とは 神様の御言葉なんですよ。神様の御言葉も預言者を通し、聖書を通し、いろんな人を通しあなた方に語られますが、時にその御言葉は道に落ちた種のように、聞いても耳にはするけども、その言葉の意味を悟らず、誰か悪いものが来てさっと取っていってしまう。または岩地にまかれた種は土の薄いところですから、根を張らすのことは張らしますが、十分に水分を根から吸い上げることができずに、困難や迫害、さまざまな問題が起こると、その信仰が萎えてしまう。また茨にまかれた種は芽を出すもの、その種よりも勢いよく伸びてくる茨、その茨に上を塞がれてしまい、それ以上伸びることができない。それはまさに御言葉の種を植え、信仰を持つが、私たちの周りにあるさまざまなお金であったり、富であったり、いろいろな誘惑に負けてしまい、実を結ぶことができない。しかし23節一緒に読みましょうか。3、はい。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。道や茨や岩地に落ちるような種はなかなか根を張り、実を実らすことはできませんが、良い地、まさに畑にまかれた種は何百何十倍という実を結ぶのであると、イエスは教えられているわけなんです。この皆さんがよく知っているお話、私たちがこのお話を聞くと、きっと私も皆さんもこう考えるのではないでしょうか。果たして今私たちは神の御言葉を、聖書を読み、御言葉を聞き受け入れているけれども、自分の心はどのような土壌なのだろうか。どのような土壌に神の御言葉を、その種を植えているのか。道なのか、岩地なのか、藪の中なのか、それとも本当に自分は良い地に実を、種をまかれているのか。そして誰もがもう答えは分かってる。子供だって分かるわけです。何が正解か。良い地にまかれることがベストであり、そしてまかれた種は多くの実を結ぶということは誰でも分かるわけなんです。しかし現実はどうでしょうか。どれだけの私たちが、私は毎週良い地に御言葉を植えられていると、多くの実を結んでいるということができるでしょうか。きっと私たちのどこかにはそれぞれ思い当たる節があるのではないでしょうか。なかなか根を張らすことのできていない現実や、周りの藪が生い茂り、誘惑に負けそうになっている現実や、この中にいる人たちの中には道に落ちて取り去られていってしまったということはないかもしれませんけど、もしかしたら皆さんの身近で、せっかくイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従いますと言っておきながら、あっという間に教会から、信仰から遠ざかってしまった、そんな友人や知り合いを知っているかもしれません。どこかで私たちはなかなかその実を実らせることが十分にできていない、誘惑に負けたり、さまざまなつまずきに負けてしまい、そんな自分自身の不甲斐なさを感じておられる方もいるかもしれません。答えは分かってるんです。理想は良い地に植えることがベストである、そして豊かな実を実らせることが大切であるとは分かっていますが、そんな理想と私たちのある現実の狭間に葛藤しているということは、この私も同じで、皆さんもそれを経験されているのではないかと思うわけなんです。そこで今日はこの例え話で終わるのではなく、もう一つ先の例え話にも私たちは目を向けていきたいと思います。それはどのような例え話かと言いますと、これも農場における、例え話であります。ある畑の主人が 種、畑に、自分の畑に良い種をまくわけです。しかし出来事が起こります。それは種をまいた後、夜の間に彼らを敵がやってきて、その畑に毒麦の種も一緒にまいてしまうわけなんです。そして気づくと、良い種の麦も毒を持った麦の種も同じ畑で同時に芽を出し、実を実らせようとするわけなんです。もちろん私たち通常であるならば、毒、悪い麦が生えてくるならば、それはなるべく早く除去しようと、処分しよう、対処しようとするのが普通かと思います。しかしこの畑の主人は召使いたちにこのように言われるわけなんです。29節からですね。しかし主人は言った。いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は刈り取る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おう。召使いたちは毒麦をまかれたから心配し、焦って、どうしましょう、すぐにでも処理しましょうかというわけですが、主人はそのままにして、そのまま育てなさいと。良い麦も間違って抜き取ってしまうかもしれないから、今はそのままにしておこうと言われるわけなんです。ここを読んだ時に、そしてまたこの箇所を勉強して、またいろんな方のメッセージや説教に耳をするときに、あ、ここにも神様の御国の奥義があるということに、私は改めて今回も気づかされたわけですが、これは決して神様は悪い麦も、すなわち毒をそのまま放置されている、別にあんまり気になさってない、問題だと思っていない、思われていないというのではなく、これは天の御国における神様の憐れみ、恵みが私たちのすぐそばにもあるという現実だと思うんです。私たちはこの話を読みますと、私たちはつい良い麦側に立ってしまい、物事を捉えてしまうのではないでしょうか。良い麦側であるならば、悪い麦は、毒の麦はすぐに取り去りたいと思うのが普通でしょう。でも、もし私たちが、もしあなたがその毒麦側であったならば、どうでしょうか。即座に切り取られ、取り除かれ、裁かれ、すなわち焼き、処分されるのではなく、なぜかこの主人は待っていてくださる。そのままにしてくださる。それは憐れみでもあり、神の恵みなのではないでしょうか。そしてこの例えを聞きながら、その神の恵み、憐れみに最も感謝したのが、このマタイの福音書の著者であるマタイ自身でもあったと思うのです。覚えていますでしょうか。マタイとはかつては主税人レビでありました。マタイ、主税人としてユダヤ人からは罪人というレッテルを貼られ、ユダヤ人たちからは嫌われ見下されていた存在が主税人マタイ、レビでした。まさに彼は毒麦側の人間だったんです。ユダヤ人からにしたら、そういうやつは即座に排除されるべきだと思われていた人物だったんです。しかしこのマタイが即座に抜き取られ、処分され、焼かれていたならば、彼はこのような福音書を書き、後の世にその歴史に大きな影響を与えることはなかったでしょう。イエスの弟子にすらなれなかった存在でした。しかし神の御国の現実は、そのままにしてくださり、待っていた神が あったゆえに、その神の憐れみがあったゆえに、マタイはキリストと出会い、そして応答し、キリストによって変えられていった。これが天の御国の奥義であると思うわけなんです。私たちはどうでしょうか。最初の種の例えで、良い地にまかれた種が何十倍にも実を結ぶことは、私たちみんなが分かっていることなんです。しかし現実はどうでしょうか。答えを分かっていながらも、なかなかそれをすることができない私たちの弱さや罪の問題の現実に、たとえキリストを知っていながらも直面するわけなんです。キリストを信じ、神に従うと言いながらも、なぜかよく心の中の現実を見ると、私たちの中にも良い麦と悪い麦が同時に生えているという現実を経験することはないでしょうか。キリストを信じ、福音を受け入れ、救いの恵みに預かっているにもかかわらず、それからの歩みは祝福にあふれたものではなく、時に毒麦が入るかのごとく、思いもしなかった、自分も願ってもしなかったような出来事が起こりうるものです。神はなぜこのような現実を許されるのか、神は何をされておられるのか、そう問いたくなる現実が私たちの生活の中にも多々あるわけです。キリスト教会の歴史だってそうです。キリスト教会の歴史だって見るならば、栄光にあふれた歴史ではありません。たくさんの毒麦が生えてくるような教会であるのに、なぜこのようなことをするのか、そのような数々の目を背けたくなるような歴史も現実に起こっているわけなのです。これが神の御国の現実なのか、私たちは疑問に思うのです。しかしです、まさにそんな現実の中にあって、神の御国における神様は、その毒麦が一緒に生えてくる現実、そして私たちの願っていない出来事と直面する現実の中で、それらをもうしょうがないと、もう私はいいやと放置されているのでは決してないということなのです。神はその現実の中にあっても、忍耐をもって、人々がもう一度私のもとへと立ち返ることができるように、もう一度私を知り、私と共に歩むことができるように、忍耐をもって、その良い麦も毒麦も一緒に見守っておられるという神の目線が注がれている印ではないでしょうか。それが愛であると思うんです。コリント第1:13章は愛の章として有名でありますが、その中の一節に、愛とは全てを耐え、全てを信じ、全てを望み、全てを忍びます。愛は良い麦だけを耐え、良い麦だけを信じ、良い麦だけを望み、良い麦だけを忍びますと書いてはないのです。全てを耐え、全てを信じ、全てを望み、全てを忍ぶ。これが神の愛であり、神の御心であるわけなんです。神は信じていてくださる。たとえ毒麦であろうとも、私の元にもう一度帰ってきてくれるのではないかと耐え、期待し、忍んでおられる。これが神の姿なのです。本当なんですか。私たちはその愛の大きさに時に首をかしげたくなりますが、だからこそこれが天の御国の奥義なのではないでしょうか。神の愛の深さなのです。しかも神がしてくださったのは、耐え、忍び、待っていただけではないんです。もっと積極的に神の方から私たちの方へと近寄り、手を差し出していてくださる。すなわち、言葉なるキリストが、言葉が人となり、神が人の姿を取られ、神のメッセージを 私たちに届けてくださった。その言葉に生きるお手本を見せてくださったのがイエス・キリストであり、私たちはその言葉であるイエス・キリストをどのように受け止めるか、それはあなた次第であるということなんです。なんとも不思議な例えであります。まさに私たちの人生に影響を与えるもの、それが種として例えられている神の御言葉、その言葉が私たちの心に届き、そして私たちの心を促し、私たちを変え、私たちを成長させていくのです。そしてその言葉は魔法と例えられているのではなく、種として例えられているように、私たちが願うように一瞬にして私たちが変えられたり、一瞬にして私たちが良いものへと変えられてしまう、そういうことではないのです。まあ時に私たちは本当に神の聖霊が働かれ変えられた、なんか私がとても素晴らしく特別な経験をしたと思えるような時もありますが、しかしそのような感情は時に岩地に落ちた種のように根が浅かったり、そのような特別な思いも時が経つにつれうっすら忘れ去られてしまうことがあるわけなんです。ですから私たちにとって大切なのは、種が植えられ芽が芽生えるように、私たちも忍耐を持ってその神の言葉が私たちの中にゆっくり、しかし着実に根を出し根差し、そして成長させていく、そのためには忍耐も必要だし時間も要するわけなんです。しかし神も私たちに対して忍耐し期待し忍んでおられるように、私たちも神が語りかけてくださる御言葉をちょっとやそっとでは変わることはないでしょう。時にあまりにも忍耐を必要とされ、私たちは諦めたくなることがあるかもしれません。しかし植えられた種は必ず芽を出し実を結ぶことができる、その神の約束を信じ忍耐をもって成長してくださる主に期待していきたいと思うのです。天の御国の奥義とは、私たちがイメージをしたり願っている形で私たちの前に現れたりするものでもなく、私たちがそこへと行くことでもなく、むしろ私たちの身近にあり、そんな私たちの中からあなた自身から始まる天の御国があるということ、それぞれが意識し、今週も主の恵みの中に歩み続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。